マーケットプレススペシャル企画です。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、なります。
参議院議員選挙からもう10日弱経っておりますけれども、
ずいぶん経ちましたね。
経ちましたね。今回の選挙結果どうご覧になられました？
まあ予想通りっていうか、
予想通りで、はい、投票率はね、50% 割れということで史上2番目の低さとなったわけですが、
それもほぼ予想通りというか、
予想通りという、まあ参院選自公で過半数超えではありましたけれども、うん、1人区では野党も前線していたという結果になりましたね。
それも本当に予想通りの結果になりました。
ということであまりサプライズはないという
何のサプライズもありません
ないという、はい、
やっぱり関心があるんでね、関心があるんでねってわけじゃないですけど一応こう選挙の投票日はね、テレビ見て、どうなったかなっていうのは見ますけども、ま
あ、新興勢力というのもね、かなりクローズアップされてきていたみたいですけども、
朝起きて僕はちょっとそれびっくりしただけで、1時ぐらい寝ちゃいましたもんね。やっぱりいつも、ね、やっぱり3時4時ぐらいまで頑張るんですけどね、
もう予想通りだなということで、早く寝てしまった太蔵さんということですけれども、まあ、今後の政策運営どうなるかというところも気になりますけれどもね。
そうなんですよ、
はい、
ぜひ気にしていただきたいなと思いますね、うん、でメディアなんかでは、はい、今ちょっとご指摘ありますけど、新興勢力、
はい、
にこう注目が集まってますね。でこれね、日本の政治って素晴らしいんですよ。少数の声もちゃんと国会に反映できる、まあ、そういうシステムだっていうことが改めて今回よく皆さんにはご理解いただいたんじゃないかなと思います。ただし、
はい、
今おっしゃったその例えば山本太郎代表率いる令和
新選組であったりとか、
それから、はい、立花代表が率いる、
はい、
NHK から国民を守る会、
守ると
失礼しました、守るとが議席を確保したということがこう、非常にこう大きく報道されておられますけども、なんていうのかな、少数の意見に耳を傾けるというのはこれとっても大切なことです。ただ政治全体からすると、
はい、
そこにものすごく注目するとちょっとバランスが悪いなと、それよりもむしろやっぱり国会でね、圧倒的多数を取った、
はい、
政権与党がどんな今政策をこれから実行しようとしているのか、やっぱそこに改めてね、やっぱ注目していかないと、
はい、
まあ、投資家としてもそれから一有権者国民としてもね、判断迷っちゃうんじゃないかなという気がしますね。
まず投資家としての視点で今後どう見たらいいかということで、うん、まあ、昨日内閣府が第5回の経済財政諮問会議を開いておりまして、はい、まあ、19、20年度の経済成長見通しも提出してましたね、
うん、はい、それほど何か驚きだなというような内容は特にないんですけども、結構やっぱ地味なこれから議論というか、
はい、
とても大事な議論なんですけども、比較的、まあ、投資家としてはね、何か新しい、成長戦略というよりもむしろ例の社会保障制度、
はい、
給付と負担のバランスをやっぱり2020年に向けて、しっかり、見直していきましょうと、こういったところが今後は議論のテーマになってくるのかなという、うん、ところです。だからしたがってこの昨日の経済財政諮問会議を見ていても、
はい、
新たな、あ、これは目新しい成長戦略だな、期待できるなっていうのはですね、うん、まあ、正直現時点ではありません、正直ね、
で、マーケットの動きに対して、今回のその選挙結果を国策投資家として非常に重要なイベントが終わったわけじゃないですか。で、まあ、予想通りと、ね、おっしゃられるような経過になったわけ、結果になったわけじゃないですか。じゃあ株式市場、日本株をどう考えるか、まあ世界の皆さんが太蔵さんの声を聞きたいと思ってますよ。どうですか日本株。
世界中のね投資家が注目してたら困りますけどもね。いや、やっぱ正直言いましてね、政権が安定してるってのはもう大変結構なことですと、支持率が高いのも大変結構なことですと。ただ冒頭おっしゃっていただきましたけども、史上2番目の低さだと、
はい、
それほど国民が熱狂的に、まあ、支持してるわけではないと。で、まあ、正直言いましてね、今世界、それこそ世界見渡せばアメリカ経済、中国経済、 EU、 イギリスの新しい首 まあ、日韓関係もそうですけども、
地政学リスクもありますね。
あまりいいニュースがない、しかもじゃあ決算を見ても、あ、製造業の3分の2が減益、
はい、
まあ、こうした状況を見ますとね、今まではストロングホールドと言ってましたけどもね、ちょっとそのストロングが取れて、あの軽いホールドになってるなっていう
今日はスタンス変更でホールドに、
要するにこの半年前まで、去年の10月まではストロングバイでね、こら行くって言ってたんですけどね、やっぱりあの内閣改造を見てこらないなと、ないなとは言わないけども、ホールド、ストロングホールドに変更して、じゃあこの半年間で気持ちが変わったかって言ったら、なお弱気な、ちょっとっていう状況がまだ続いてるなっていう感じがします。
太蔵さんは自分の肩書きをこうね、国策投資家からグローバル投資家に変えたじゃないですか、うん、次はじゃあいよいよ国策も消えちゃうんじゃないですか。そうすると、
いやいや、
そんなことない。
投資判断変えたからって何も肩書きまで変えなくてもいいかなと思ってるんですけどね
まあでも半年よりは弱気になってると、
要はね、その投資家杉村太蔵の視点として、今いい情報は何かといったら、まず内閣シリーズが安定していること、
まあ、やっぱりそこは大事
なんですね。だからこれ業績そんなに良くないですね、うん、良くないけども株価そんなに下がってないじゃないですか。
2万1700円前後でね、
今で日銀こんなにあんまり評判良くないけども、でも強気で今までの政策変わらないじゃないですか。これやっぱり政権が安定してるからこそできる技ですよ、うん、だからそこに投資家安心感を持って、そんなに良くないけども売り浴びせてこないと、
はい、
しかしじゃあこれから2万5000とか3万とかっていうストロングバイになるっていうかって言われるとですよ、まず一番の大事なお客様であるアメリカが、
はい、
じゃあどうかって言ったら、今アメリカっていうのは多額の財政赤字でしょ、そうした状況で巨額の公共事業、そして大減税、そして FRB の利下げだから、
はい、10年半ぶりの利下げか、
これはね本当やばい注射3本ぐらい打って、妙にテンションが上がってるような、そんな状態ですよ私から言ったら。そんなのいつまでも続けられますかと。
前回ご出演の時に、はい、今ってチャイナショックの時とすごく似てるっておっしゃってましたけども、はい、それで変わらないです
か。いやもうすごく似てるんじゃないかなと、うん、同時に今度中国見ても、この間はGDP 下がってると、
原則
6.2%、
はい、
まあこれ万が一ですね、中国のどっかの国営の銀行が飛ぶとかなんていう話になったら、泣きにしもあらずじゃないかと。そして今度ヨーロッパ見ると今度新しい首相、
はい、
ね、世間でリトルトランプとか、ね、はい、なんか言われてるけども、あのジョンソンさん何が何でも離脱するんだと、ハードブレクジットやるんだと、
はい、
EU とガチンコ対決すると。その EU で今何が問題だというか、今度ドイツ銀行ですよ、
はい、ドイツ銀行がね行方が困りますけれども、結構なリストラもしました。
いやこのドイツ銀行に万が一のことがと、はい、あったらこれはリーマンショックどころではないと。
第2クォーターかなり大赤字でしたもん ね
で中東を見るとイランがこういう状況、
はい、
まあ、北朝鮮も相変わらずわけわからんで、日韓関係はこういう状況と、なんか少しでもこの杉村太蔵をね明るくさせる材料があるんだったら持ってこいと。いや本当誰でもいいから持ってきてくれと。
今おっしゃられた環境を、環境の中でアメリカ株って歴史上一番高い値段にあるわけじゃないですか、うん、じゃあアメリカ株自体が間違えてるってことなんですか。そうすると
僕はね、相場が間違ってると思う。
相場が間違ってる、
うん、ちょっとね高すぎるというか、はい、これが果たして継続するんだろうかと、でこれね投資家っていうのは例えば2万1000 2万2000円近くまで来てますね、
はい、
こういう状況の時ってまあ1万円割れなんて二度と起きないんじゃないかと思うもんですよ。ところがね株価8000円台7000円台8000円台の時にもう日本が2万円なんていくなんて誰もあの当時思ってませんでしたよそういうもんなんです。だけどもねそれはね素人の考えでね、やっぱり実際にね未然でね投資してる人間からするといつ何が起きるかわからない状況的にはそれほどねそんな楽観的になるようなねなんかニュースソースがあるならね、ぜひ持って。で決算の発表を見ててもね企業経営者強気なんですよ、
はい、
上期はね 現役だけども、うん、通期では据え置きなんですよ見通し。
あの太蔵さんが、ね、よく注目されてる日本電産も、うん、通期がね、
これ上期がこれだけ現役で、はい、通期が見通し据え置きっていうことは、うん、下期よほどひっくり返すってことですよ、うん、その根拠がさ、いろんな経営者の話聞いてても、なるほどそういう理由でこの上期、あ失礼、下期は上期がダウンした分を取り返すほどの世界経済が好転するんですねと思わせてくれるようなお話がね出てるんだったら教えてほしい。私の投資経験の中で、はい、今何もそれがないわけ、一生懸命探しましたけど、従いましてね、よくて下がらない、うん、よくて下がらないってなかなか言えて妙な言葉なんですこれ、
はい、
本当に
だからホールド、
だからホールド、
悪ければ下がる、
ね、悪ければ本当床が落ちるんじゃないかっていう。
じゃあそういう時は株は買わない方が絶対いいってことですね。だってよくて下がらない、悪くたら床が落ちるだったらそんな時に株買っちゃう、それってホールドじゃないじゃないですか、それってストロングセルじゃない
ですか。これはね川田でも難しいんですよ本当僕も証券会社にいましたけどね、あなたの見通しはと聞かれると、うん、その通りですよ、はい、今私が申し上げた通りですよ、うん、じゃあ株を買わない方がいいんですかと言われると、うん、証券マンとしてはいやそんなこともないですよとやっぱずーっとね長期で持ちつつ、今ね僕ね、あ新聞あるんですよね、
はい、今週になってね、結構先週末ぐらいから日経新聞などでもね、投資が長期にシフトしてきてると、はいはいはい、人生100年時代を下支えしていて、昨年度は10年超の資金流入が最大となったということ。
要はニーサ口座始めましたって人なんかも20代でいらっしゃるんですよ。
いやだから、はい、そういう方々にぜひお話ししたいのは、もう二度と2万円なんて行くわけないじゃないかと言っていた7000円台8000円台の時に始めるあの恐怖心と、これからまた再び暴落するんではないかという時に始めるのと、そんなに変わらないんです。株っていうのはね、これ上がったり下がったりしますから、だからそれを気にしててもしょうがない。太蔵さん、あんたの今後の見通しをと言われたら、よくて下がらない、ね、だけど株はいつ始めたって不安な人は不安で、僕この間ねセミナーに来てね質問されてね、
はい、
思わず声荒げたんですよ。俺はね、どうこういう質問する人いたんですよ。太陽さんと、損したくないですって言うんですよ。損したくないんですけどどうしたらいいですかと。それはやんならいいよ投資でね、損したくない人どうしたらいいか、やらない方がいいです。これはもう明確です。損したくなかったらやらなきゃいいだけのことです。何も絶対損したくない、1円も損したくないんだったらもうずっと握りしめてた方がいいですよ、うん、
でもちょっとでもね利益上げたいですよね、うん、
ちょっとでも利益を出したい、投資リターンを得たい、老後の資産形成をしたいって言ったら、そういうリスクはあるけども、そのリスクを分散するために銘柄の分散、長期投資で購入のタイミングの分散、
時間分散と、
そういったやっぱりきちっといろんな手法の中でもやっぱりリスクの低いやり方を選んでコツコツコツコツやるのがいいんじゃないかと。だから私はこのイデコでもニーサでも何でもいいんですけどね、はい、こういった政府が考えた制度の通りやるとね、やっぱり非常に勝率はね、今3万何千円で買ったとしても、
はい、
今現時点で利益が出てるって言うんですよ、その政府のシミュレーションでいくと。だから仮に今2万1700円が、今後何十年の中で最高値だったとしても、複利運用で配当金もまた複利に回してとやっていけば、何年後かにちゃんとした資産形成ができるっていうね、うん、そういったシミュレーションがありますから、
複利の効果大きいですよね。
分散投資の場合はね、買った後に下がって戻るとだいたい良くなってるんですよね、うん、下がって戻ると。ただこれ上がって下がると、分散投資やってると実はこれ平均コストが上がっちゃうっていうような面があるんですけど、
それ銘柄の分散じゃないですか、
時間の分散で。
だから僕はなんかただ毎月25日がサンジャポのギャラなんですけど、
ギャラ振込日に
ギャラの振込日に確実に、もう世の中快晴だろうが台風だろうが、どんなことがあっても何ショックだろうが何だろうが、史上最高値だろうが買ってるんです。
どうですかその効果という
のは。いやそれはだってそうしていけばですよ、取得平均
単価が
単価は変わらなくなるじゃないですか、
はい、
だからこのやり方のメリットはあのリザヤがガーッと出ることもないだけど大きく損にすることもないきちっと複利あの配当金がちゃんと入ってくるようなシステム、うん、これを僕は今今年40になりますけども、はい、65から70まで続けたい、うん、そして、はい、70から80の段階でいいタイミングでいいタイミングってどういう時かって言ったら、うん、売りたい時現金が欲しい時に少しずつ売ろうと、うん、そういう考え方ですよ
定期的に引き出していくと
そうだからあんたの1年半年とか1年ぐらいの見通しはどうかったらちょっと厳しいんじゃないかと、でも僕はこの買うのをやめないわけですよでなぜならばどうなるかはっきりとしたことわからないからはっきりとしたことなんか誰にもわからないから資産形成という意味ではやっぱ続けるってことが大事なんですよだから僕が心配してるのは今ねイデコとかニーサ始めたと、
はい、
始めて12月に暴落してる可能性もあるわけ、うん、なんだやらなきゃよかったとそれでやめたら本当にただのアホになっちゃうから
ビギナーの方はね、ドキドキしちゃう部分あるかもしれませんけど
もう腹決めてね、はい、やるんだったら1年に1回買うとか半年に1回買うこととか、まあ、毎月買うとか、そういうふうにこうコツコツコツコツやっぱり買い続けるっていうのはね、まあ、とても大事な視点かなと思
います結果はもう30年ですとかね
そういう
投資の末でその資産がどんなになったかというようなことを振り返りたい
そこで一つ私が銘柄選択をするときに、はい、どういう銘柄に注目してるかって言ったら、ね、過去の巨大な金融危機や経済危機を乗り越えた企業、うん、一つはリーマンショックを乗り越えた、
はい、
アジア通貨危機を乗り越えたオイルショックを乗り越えたそういう企業いっぱいあるんです日本だからアメリカなんてそんな100年も続く企業ってそんなに少ないですけども、やっぱり長期でねきちっと経営をしている企業っていっぱいありますから、やっぱそういった企業はね、私は一つ銘柄を選ぶ意味では重要な株価っていうのはこれは誰がやったって上がったり下がったりしますから、う
ん、経営者の声も聞かれますか
いや
経営者の
だからこういう決算の時に、はい、私がいまいち今後の見通しはって言った時にあの強気になれないのは、うん上期がこんだけ減益してるでも通期では見通しは変わらない下期は相当挽回するその説明に対して納得いくかいかないかいまいち僕は納得できないっていうのは投資家だからそういう声が聞きますよ、
はい、
でなるほどっていうのはこれからいろんな材料が出てきたらいいなっていうのは僕の考え方ですけどね、
はい、あらもうあっという間にお時間になってしまいました太蔵さん
喋りすぎちゃって
あの半年ぶりにホールドにスタンス変更された太蔵さんですが、ね、次回は8月13日、
はい、
ちょうどお盆の時期にねご登場、ね、ということですけれども、ね
皆さん夏休み中かもしれませんけどね、
はい、
働きますね太蔵さん尊敬しますよ休みなしで、
はい、いやそんなこともないですけどね
2週間後お待ちしてます
どうも失礼しました、ね、
太蔵さんの誕生日の日に
あそうです
はい、ご登場ということになりますまた楽しみにしております、
はいはい、失礼しました
杉村太蔵さんでしたどうもありがとうございまし ました杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう投資って楽しいねのコーナーでした。